2018年5月22日日本を救う横型リーダーシップということで、だいぶお久しぶりになりましたけども、なかなか藤原先生がお忙しくてお時間も取っていただけないようで、今日はちょっと変則的に、夜のサービスエリアで録音という形になっておりますけども、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。藤原です。
はい、今日は6回目の最終回ということで、
はい、
意思決定についてお話を伺っていきたいと思いますけども、はい、まあそれはともかく、あともう2週間も経たないうちに、
はい、
ベティン先生来日されて、
そうですね、
日本でリーダーシップ研修が始まりますけども、
はい、
10年ぶりぐらい
ね、そうですね、私お目にかかるのが10年ぶりぐらいですね。
はい、
ベティン先生しかしお忙しいようですね。
あちこち飛び回ってらっしゃいますね。
ねえ、
はい、
内外の会社いろいろ回っておられて、まあ、すごく献身的にやっておられますよね。
そうですね、
ねえ、はい、今いろんな意味でほら私が決めると、
はい、
私がルールだみたいなリーダーシップが流行してるでしょ。
まあ、あの国では特にそうです
ね。日本もそうだよ。
日本もです。
I am the rule だと。ねえ、何が正しいかだけじゃなくて、仕事の仕方まで、
はい、
マネージメントまでも強烈にこう統制しますからね。
うん、
そのなんか奴隷みたいな形で働いてる人が多い時代じゃないですか。
はい、
そういう時代にベティ先生はさ違うんだと。
はい、
どうやったらうまく、物語がうまくいくのか、
はい、
基本をずっと教え続けておられるんで、
はい、
それはやっぱり大変なご苦労もあるだろうし、そして大変な情熱がないとできないですよね。
はい、
素晴らしいことだと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、ベティン先生のリーダーシップの中で、
はい、
リーダーにとって大事なものの一つとして、
はい、
決断力、
はい、
決断することが大事だっていうふうにおっしゃってますけども、
はい、
まあ、意思決定と決断っていうのは、
はい、
まあ、よく同じような感じになりますかね。
まあ、リーダーシップで意思決定という場合には、ね、決断よりもっと広い意味で使うと思いますね。
うん、
まあ、簡単に言って、まあ、今度新しい車を1台買うけども、
はい、
セールスパーソンが3人いると、
はい、
誰に渡しますかっていうのも意思決定でしょ。
はい、
だから決断っていうともっと大きな決定になりますから、
はい、
意思決定の中で確かに決断もあるけども、ね、まあ、リーダーシップ理論でいう意思決定の場合はもう少し広いところで応用が効くような、もっと広範なものを対象にしてますよね。
あ、
はい、
その意思決定のやり方として、
はい、
まあ、ベティン先生が教えるリーダーシップですから、
はい、
理論的なやり方があるっていうことですね。
基本的にはですね、意思決定を間違えると、
はい、
意思決定は2つのポイントがあるんですね。うん、その決定が正しいか間違ってるか、
はい、
もう1つは誰と決めたからですね。
うん、
特にこの誰と決めたかってことについて近年あまり気にしないことが多いんですね。
はい、
上が決めたんだからでいいじゃないかと、
ね、
いうことが多くて、でもそれって結局その組織が育たない、
はい、
あるいはみんなの参加意識がないということで、実際にはそうやって決めたときに、なんか後でみんながついてこないとか、
はい、
で結局だから決めたことがすんなり実行されなくて立ち往生するケースが非常に多いんですね。
はい、
でこのあたりがですね、まあ、いろんな方が人の上に立つ仕事になる、
はい、
あるいは本当に組織として意思決定しなきゃならなくなったときに、実は訓練しておかないとなかなかわからないポイントなんですね。うん、例えば担当者として仕事するときには何が正しいかを決めることが一番重要じゃないですか。
はい、
正しく仕事しないと怒られるし物事もいかないから、
はい、
何が正しいか何が正しいか自分で一生懸命行動し考えますよね。
うん、
で今度はそれに加えて、じゃあそれを組織の決定、例えば課や部や事業部や会社の決定をするときに、
はい、
どうやって組織の決定にするかを決めなきゃいけないんですね。
はい、
面白いことに政治家って、ね、そのどうやって決めるかが先に来るんですね。
誰を巻き込むか
で何が正しいか二の次なんですね。いや政治家っていう仕事はね、まあ二流の政治家ですよ。二流の政治家ってね、
うん、
何が正しいかあまり関係ないんですね。
はい、
どうやって決めるかなんですね。
うん、
でもちどうやったら合意が取れるか、
はい、
どうやったら自分のところにお金転がり込んでくるか、
はい、
そっちが優先なんですね。
うん、
だからね、とんでもない意思決定することあるんですよ。なんでこんな結論が出てくるの。
うん、
いやこういうふうに決めないと組織分裂するからと、
はい、
あっちの立場もこっちの立場も立てるためにはこの決断しかないんだと、
はいはいはい、
だから政治家の二流の政治家の場合にはですね、
はい、
何が正しいかは関係なくてどうやって決めるか先に来るから、はい、これまた問題なんですよ、うん、一方ね仕事ができすぎる人、
はい、
できすぎるっちゃ語弊があるけども自分の仕事に自信持ってる人はどうやって決めたかあんまり気にしないんだね、私が決めたんだからいいだろうと
やること正しいって
そうそうこれが正しいんだよと、はい、死のほど言うなとで確かにそうなのかもしれないけどもやっぱりそうすると今度部下にとってみると依存っていう形になるし、
はい、
部下育たないし、
はい、
それから私そんなことをやりたくないよというその消極的な拒否みたいなものが結構よく出てくるんですよ、はい、両方うまくいかないんですね、
うん、
だから何が正しいかっていうこととどうやって決めるかを同時に考えていかないとダメなんですね、
うん、
でそのベティン先生が教えてくれたるリーダーシップは、
はい、
そのどうやって決めるかの中で、どれだけ決定に部下を巻き込むかというところでいろんなランク分けがされてるんです、
はい、
自分一人で決めるのか、
はい、
最後までみんなで決めるのか、
はい、
そのあたりにバリエーションがあるんですね、まあ、こういうやつなんですね、うん、はい、
まあ、最後までみんなで決めるっていうのが、
うん、
一番理想的なのか、
うん、
一人で決めるのが一番理想的なのか、
はい、
それは場面によって変わってくるっていう、
はい、その辺、その決め方にいくつかの外的な基準があるんですね、
はい、
まずそもそもなぜみんなで決めることが価値あるかとかっていうことなんですね、はい、一つは例えばリーダーが自分で一人で決めようとしても自分が情報を持ってないことはありますよね、
はい、
すなわち部下の情報、現場の情報を知らないことがある、情報を知らないで決めてしまうと間違った、技術的に間違った決定を下すことありますよね、
はい、
だからそれはやっぱり情報を知った上で決めるためには、
はい、
みんなの議論をよく聞かなきゃいけないんで、
はい、
やっぱりみんなを巻き込んでいかないとうまくいかないことがありますよね、
はい、
それからみんなが決めたことに対して積極的にサポートしてくれないと、
はい、
物事が成功しないケースはよくあるわけですよ、
うん、
例えば新しい事業を営むとかね、うん、今までと違う仕事のやり方をするっていう場合には上からこうせあやせと言ってもその通りやらないことがほとんどですからね、
はい、
やっぱり自発的に部下の人がそうしたいこうしたいというのを思っていかないと、
はい、
決めた決定が実施されないことが多いわけですよ、
はい、
こういう時にはやはりこのみんなで決めた方がいいわけですね。一方みんなで決める場合のもう一つ今度は逆にその問題になるケースは、
はい、
やはり時間がかかるケースですね。時間がかかるとやっぱりその間に合わなくなることありますから、うん、本当に忙しい時緊急事態みたいな時はそれは間に合わないですね、
はい、
それから部下の間で利害が対立するケースがあるんですね、
はい、
利害の対立があった場合には最後はやっぱりしょうがないから上の人が決めるしかないでしょ、
はい、
だから最後までこう利害の対立が残る場合には、うん、場合によっては一番最後はトップは決めなきゃいけないと、
うん、
まあこういうことはありますよね、
うん、まあそうすると、
うん、
組織の成熟度というか、
はい、
その一緒になって決めれる人のレベルがある程度高くないと、
うん、
みんなで決めるっていうところにはなかなか持っていけないような気もするんですけど、
簡単な話ならいいですよね、
はい、
例えば今日のお昼ご飯中華に食べるとかさ、
はい、
寿司にするかとかさ、
はい、
天ぷらにするかとか、
はい、
簡単な話ならいいわけですよ。しかし重要な話の場合にみんなで決めようとなると、
はい、
そのよりその高度な決定をするためには
、
はい、技術的にも正しいし、うん、だからみんなの参加も得るような高度な決定しようと思った場合には、
はい、
やっぱり一人一人の成熟度はすごく重要ですよね。
そうですね。前にやった企業文化ってありますよね、
はいはい、
あれの消極防衛文化のところにあるような組織が、
はいはい、
みんなで決めるやり方をやろうとしても、
うん、
そう無理があるような気はしますよね、う
ん、例えば北朝鮮でね、
はい、
キム・ジョンウン委員長がですね、はい、なんか言うとみんな猛烈な拍手しますよね、はい、そうだとか言ってね、はい、いやああいう風な組織することも作ればできますけども、果たして積極的にそれを支持してるかどうかですよね、
はい、
消極防衛スタイルの場合には、合意しなければいけないという感覚が先に立つんですね、
はい、
正しいことは何かではなくて自分が合意していないと排除される可能性がありますから、
はい、
だからとにかく何言われてもその通りですねと言ってしまって、
うん、
結果的には意思決定もうみんなが参加しているように見えて、実質的には何も参加していないケースは近年非常にあちこち多いわけですよね、うん、 で結局それは間違った決断を下してしまったり、みんなが積極的に参加しないがために途中で物事がうまく進まなくなったりする、
はい、
結局弊害が多いってことになりますね、
はい
はい、
そしたら、まあ、リーダーとして、
はい、
みんなでこれから決めていくような組織を作っていきたいと、
うん、
もう自分一人だけの考えじゃ、はいはい、どうにもならないってどっかで気づいたとして、
はい、
まず何から始めるのがいいんですかね。
はい、これもリーダーシップ理論の中出てきますが、はい、権限の以上仕事を任せるっていうことですね。
ああ、
その任せるっていうことを広げていかないと、ね、なかなかその責任ある決断と行動はできないんですね。
これもこの間やったダイナミックリーダーシップ。
そうです。
で、
はい、
それもやっぱり人が任せられるレベルになってないと任せちゃダメだっていうことでしたよね。
やる気と能力があって初めて任せられますから、はいはい、やはりそれは育ってないとダメなんですね。
ですよね。
で、やっぱりこの仕事を少しずつ覚えさせて、
はい、
考えさせるってことですね、うん、言われた通りする以上に考えながら仕事するっていう癖をつけていかないと、
はい、
意思決定一つ取ってそうなんですよ、
はい、
私は決めてくれればやりますよと、うん、なんで私がそんな面倒くさい難しい決断を下さなきゃいけないんですかと、
はい、
やめてくださいよとすぐこういう話になりますから、はいはい、しかし君もいずれこのポジションになるんだよと、いずれあなたもこのポジションなんだから、はい、今のうちに考える練習しておかないとあなたこれから困るよと、うん、そういう風になってれば真剣に考えるでしょ、
はい、
でもそんな必要なかったら勝手に決めてくださいよと、私どうしてもいいからと、はい、いう風になりますよ ね、
そうですね。
だからそのあたりが ね、 ね、今度は会社の昇進とか、
はい、
その人の会社におけるキャリアパスだとかも絡んでくるんですよ、
うん、
だからやっぱりまあみんなで経営をする、みんなが向上心を持って、
はい、
でみんなでその目標を決めて仕事をする、
はい、
しかも権限移譲しながら、はい、それがまああらゆる問題を良くしていく大きな方針の柱ですよね、
うん、
戦略の柱ですよね、
はい、
ええ、
まあ今日はその意思決定の話でしたけど、
はい、
その前にダイナミックリーダーシップとか、
はい、
企業文化とかがあって、
はい、
それぞれやっぱりこう単体で考えててもうまくいかないですよね。
そうですね。
意思決定のやり方でこれが一番いいっていうのがあったとしても、
うん、
その前提として、
はい、
人のレベルとかも上げていかなくちゃいけないし、
はい、
個人にこうしっかりと付き合ってやっていかないといけないし、
そうですね、
うん、だから理論っていうと、
うん、
それをやれば全てうまくいくんだっていうふうに結構考えがちですけど、もっとこう包括的にいろんなとこから見ながらやっていかないといけないと、
ね、意思決定にやっぱクオリティっていうものがあるんですね、
はい、
そのまずい意思決定といい意思決定があるんですよ、
はい、
さっきも言ったように技術的に間違った決断を下してないこと、それからみんなが参加していること、
はい、
それからその制限時間内で収まっていること、
はい、
あえて言えばこの3つですよね、うん、この3つがきちんと収まっているものがいい意思決定で、うん、その3つのどれか外しているものはまあ悪い意思決定ですよね、
はい、
そうするといい意思決定をしようと思うと、うん、意思決定以前のところが大事なわけですね、
はい、
普段から人間関係はいいかとか、
はい、
仕事をちゃんと任せて自立した独立した考え方を持ちながら、
はい、
自分で責任を持って仕事を考え行動しているかどうかとか、うん、それを許す企業文化になっているかどうかとか、
はい、
ただ今度はそれはマネージャーあなたの問題でしょう、私の問題じゃないよと、うん、いうような形でその組織の中の人々のその方向性がずれていると、
はい、
できないですよね、
はい、
方向性を合わすためには企業理念がちゃんと浸透しているかどうか、
はい、
で企業理念の浸透ということは個人の利害を超えてその組織のために頑張ろうという気があるということだから、はい、ある意味で言えばその個人の自分の成功の延長線にその会社の未来が見えてるってことだから、はい、それとやっぱりその人のポテンシャル、潜在能力の開花というのもどっかに会社の中なきゃいけないし、
はい、
全部有機的につながってるんですね。
そうですね、
はい
はい、
だその辺はだからまあその個別の部分を勉強しながらも、
はい、
実行するときにはこうやっぱり順番に既存的な部分を抑えていかないと、
はい、
なかなかうまくいかない、
うん、
でもただしかし意思決定にそういうそのいい意思決定と悪い意思決定があるんだと、
はい、
どういうものが良くてどういうのが悪いのかというその基本はやっぱり知ってる必要がありますよね、は
いはい、そうですね、まあ、理想的な姿を知ってるのと知らないのとではまた違います
ね、だいぶ違いますね、はい、だからその辺はまあ押さえておいていただくとよろしいですね、はい、大体意思決定で変な意思決定でみんなおかしなことなんだよねだから意思決定をちゃんと押さえた方がいいですよね、
はい
はい
はい、わかりました、
はい、
まあ、あの詳しくはベティン先生のやつにね、
そうです
ね、来ていただける方はもっと詳しく勉強はしていただけると思うんですけど、
そうですね、
まあ、6回を通じてそれぞれ触り、
はい、
ぐらいでしたけども、
はい、
最終的に、
はい、
まあ、リーダーの方というか、
うん、
あ、お聞きいただいている方に、藤原さんから何かメッセージがあれば、
はい
はい、
この20年ぐらいですね、日本も世界も上が決めて下が行動すればいいんだというやり方がすごく流行してしまったんですね。しかしこれはですね、やはり必ず後で問題を引き起こします。いろんな問題が起こるんです。組織の機能不全もそうだし、組織の間違いもそうだし、人々のやる気なくなるとか、組織が成長しないとか、時代の変化に適応できない、結局そういう問題を起こして、結局そのリーダーシップは長続きしないんですね。ではどうしたらいいのかということを基本にやっぱりここで勉強していただいたことが大事だったと思いますね、はい、そのやっぱり世の中は全部その変化の中にあるわけですから、変化を乗り越える、はい、変化をくぐり抜けて新しい未来を作るリーダーシップというのは必ずみんなが巻き込まなきゃいけないんですね、うん、みんなが巻き込んで未来を作るわけですから、それ以外に方法がないんで、ね、ですから自分一人でよく思って考えても、みんなが来なければそれ実現できないでしょ、はい、その辺がリーダーシップの難しいところなんですよ、うん、自分だけではできないでしょ、はい、だからそういう意味で言うと、まあ、この横型リーダーシップしっかり勉強していただいて、はい、本格的に組織が動いていくのは日本はこれからですから、はい、これからその今まで その中の矛盾がこの解放される中で新しい組織にゴロンと変わっていきますから、うん、これからいよいよですね、横型リーダーシップが本物の実践に取り込まれる時でありますから、はい、ぜひ皆さん学んで、そして実践して、素晴らしい組織を作り、素晴らしい未来を作っていただきたいと思います。
はい、
はい、
じゃあ6回にわたりまして、
はい、
お話をいただきましてありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
また何か機会がありましたら、
はい、
6回以外のものでもお話ができればと思います、
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様もありがとうございました。